こんにちは、鎌田新一です。
こんにちは、若林理香です。この時間はパンローリングプレゼンツ、きらめきの発想、投資戦略ラジオをお送りします。この番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます。 YouTube は番組ホームページの方からご覧ください。さて、本日のゲストを早速ご紹介しましょう。本日は石原淳さんです。石原淳さんと、電話がつながっているんですが、石原さん聞こえますか？
石原さん、こんにちは。こんにちは、石原さん。石原淳さん、
聞こえますでしょうか？今ズームでつながっている状況なんですけれども、あ、よかったです。
はい、
まあ、YouTube でご覧いただいている方は石原さんのね、顔もご覧いただいていると思うんですが、石原さん、今日
なんかね、途切れに音声がなって、
はい、あ、そうですか。こちらの声あんまり聞こえにくいとか大丈夫ですか？あ、石原さんもちょっと顔が途切れ途切れになってるかもしれないですね。声は大丈夫ですか？
石原さん聞こえますか？こちらの声は
ちょっと回線が、
いや、ちょっとね、不安定みたいです、ね、状態が悪い。
あ、でも石原さんの今声ちゃんと聞こえてますよ。
聞こえる聞こえる、
はいはい、
今日、石原さん
頑張っていきましょう、
なんかあの途切れ途切れになって聞こえないんです
今日石原さん、きらめきの発想をご登場いただくのを3年ぶりということなのでですね、どんなお話をいただけるのかなと思っているんですが、聞こえますでしょうか？
今聞こえてる。
よかったです、
うん、なんかあのすごくいきなり音声が悪くなって電話につなぎ直してもらおうかなと思ったんですけど、
何とか
聞こえてます。
今よく聞こえますよ、はい、
よかったです。
あ、本当に、あ、よかったよかった。
じゃあ行きましょうか。
いきなりね、回線がおかしくなり
すいません3年ぶりのご登場ということですよ、石原さん。
いや、3年も出てないの僕は。
そうですよ
いや、あのね、月曜日はね、私すごい忙しくて、
はい、
レポートも3本ぐらい書いてて、で、まあ、なんかきらめき曜日が変わったもんで、
そうですね、
まあ、事実上出られないということなんですね。
はい、
今日は久しぶりにまあ出てきたということなんですけど、
はい、
まあ、皆さんよろしくお願いします。
楽しみにしています。
はい、はい、
そんな石原さん、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか？
まあね、私はこの相場の賞味期限っていうのはとりあえずね、
はい、
大統領選挙までだって言ってるんですけど、
はい、
まあ、そういう中でちょっと大物のバフェットだとかドラッケミラーがもう相場から降りちゃって手じまいしてると、これはちょっとさすがに気になる話だなと。で、そこからまあちょっともうちょっと掘り下げて彼らが何を見てるのかという話をしてみたいと思うんですけどね。
はい、お願いします。この後しっかりお話伺っていきます。その前にですね、パンローリングからお知らせがあります。テスタさんをはじめ総勢17名の投資家が集結するリアルセミナーを8月31日土曜日渋谷で受講できます。年後半の投資戦略を考える上で様々なスタイルの投資家の意見を参考にしてみてください。アメリカの利下げ観測で魅力の高まるゴールドのお話での講演もあるということです。若干数の増席をしたということで人気講演すぐに満席になってしまいますので、今すぐ特設サイトをご確認ください。インベスター&トレーダーエキスポ2024先物オプション市場35周年記念イベントの詳細、番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からご確認ください。そして、本日8月26日月曜日夜の9時から結城太郎さんの無料オンラインセミナーが開催されます。ポスト暴落後の市場、暴落でも下げないリバル、上げる銘柄の探し方をテーマにご講演いただきます。セミナー受講者にはファクター分析を体験できるエクセルシートをプレゼントいたします。番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からすぐに視聴ページにアクセスすることができます。ぜひともこれリマインドしておいていただきますと、 YouTube だと通知を受け取るというボタンを押しておくとリマインド届きますのでおすすめです。さらに詳しい解説を聞きたいと思っている中上級者のリスナーさんには、結城太郎さんのオンライン講座ファクター分析投資スクールが9月に新規開講します。7月に募集した際には満員御礼となったということで、もっと深くより実践的に学びたいという方におすすめです。ファクター分析投資スクールの詳細、番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からお願いします。そして明日8月27日火曜日夜7時から、 きらめきの発想で人気の竹蔵さんの無料オンラインセミナーがライブ配信されます。ゲストに経済金融ニュースの解説でノートが人気の池田慎太郎さんをお招きします。番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からすぐに視聴ページにアクセスすることができますので、こちらも通知を受け取るというボタンを押してリマインド設定をお願いします。では早速番組進めてまいりましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。ではまず足元の相場について鎌田さんから解説していただこうと思います。今日日経平均株価3日ぶり反落です。254円5銭安い 38,110 円22銭ということですね、
は
い、
他のアジアの市場だと上がってる国が多いんですよね、で今日本株については、円が買われてドルが売られるという状況になると非常に下げやすくなってますよね。何せね、8月の5日この日本の大暴落の時円高がどんどん進行したっていうような部分があって、そのちょっと取引の上で、ドルが売られて円が買われるときに日本株が売られるという、そういう傾向が今日も見られたってことですよね、
はい、
でアメリカの株については先週金曜日、結構な大きなイベントがありましたね、
はい、
パウエル FRB 議長のジャクソンホールにおける講演内容が明らかになった、
はい、
それでその内容のポイントを、改めて申し上げますと、現在の政策金利水準 5.25 から 5.5% が今のアメリカの政策金利なんですが、これについて労働市場の状況からさらに弱まるというリスクを含むと、いうそんなコメントがこの掲載されております、はい、これ FOMC のホームページにですね、もうな講演内容が出ておりますけど、要は簡単に言えば今の金利水準っていうのは労働市場がさらに弱まるリスクがあると、だから金利水準が高すぎるっていうことを言ってるわけですね、
はい、
それで政策について方向性は明確であって、これ利下げのタイミングとペースが、このデータによって、決まってくるということなんで、もう利下げの方向は明確であるということが、非常に明確に表現されたと、
うん、
でそれに対してのマーケットの反応が、金利先物市場、
はい、
これで金利がのやり取りをする市場ですけれども、こちらにおける、FOMC の後の金利水準というのが、これは計算ができるわけですけれども、フェドウォッチというホームページに行くとこれがわかります。9月の FOMC における 0.5% の利下げ確率。0.5% です。これがですね、はい、36.5% になりました。前の日は 24% でした。それが 36% になった。はい、つまり、利下げの幅が大きくなるっていうような考え方が広がったわけですね。これによって、ドルが売られて円が買われ、その影響が日本株にも出てきたという、それが今日一日の動きです。最も下げたのが自動車関連を軸とした輸送用機器、
はい、
こちらが最も下落した業種ですので、やっぱりこれはドル安円高ですね、これが収益に影響を与えると、
はい、
で2番目に下げた株がこれは面白いです。銀行株です、銀行株ってなんで下げたかというと、これは為替というよりも、為替の副作用における金利問題ですね。日本でも金利が低下するという状況が長期金利の面で見られまして、それで銀行株の下落が大きくなったという状況。
はい、
一つのキーワードは、世界的金利低下。その世界的金利低下を移す形で日本でも銀行株が下げたと、
はい、
いたことを覚えておきたいと思います。
一方で今日グロース250指数は 4%、5% 近い上昇になっているんですね、
は
い、
そうなるとやはりですね、これは金利の低下がこの先進国において鮮明に起こるということは、経営のちょっと体力の弱い会社などにおいて、金利の低下はメリットになるという、そんな観点で、捉えられている面があるというふうに考えられますね。
はい。 為替現在ドル円は143円の69銭から70銭という水準で一気に143円台をつけたということでしたが、はい、このあたりも石原さんがこの、どう受け止めているのかここからお話を伺っていこうと思います。石原さん、ちょっと回線の都合が、ね、はい、調子悪かったみたいなので電話で切り替えましたが、
すごいクリアに聞こえます
よ。よかったです。お願いします。ここからお話伺っていきます。ジャクソンホール会議、はい、ね、無風なことが多かったんですけれども、今回はしっかり反応したような形になりましたね。
なんで不動産も株も最高値で利下げするのかさっぱりわかりませんけど、
はい、
まあ利下げ利払いするのが嫌だからね、あんな多額の、まあ、するっていうのと、まあ、実際には景気もまあ悪くなってきてると、悪くなってきてるというか、まあ、雇用統計なんかここまあ、一年何ヶ月ぐらいずっと粉飾だって言われてて。
はい。
で、まあ、結局今訂正してきたわけですけど、なんでこの選挙直前になって訂正するのかよくわからないし、うん、それまでバイデノミクスが成功してるってアピールできたんだけど、
はい。
まあ、おそらくまあ、なんか政権の奥の方でいろいろやっとるんでしょうね、うん。で、どっちにしたって、私が FRB 議長ならですね、まあ、あるいは財務長官なら、アメリカの景気が悪いなんてことは口が裂けても言わないわけです。悪くてもいいと言い続けるのが FRB だとか財務長官ですから、
はい、
だから彼らの予測っていうのはいつでも間違ってるわけですね。立場上そう言わざるを得ないと、まあ、日銀の上田さんなんて今大変な立場にあるんだけど、まあ、立場として言わなきゃいけないということで言ってたのもね、
はい、
利下げするということはいや間違ってましたと、実はアメリカの景気悪いんですっていういつでもその宣言なんですね、
はい、
だから私金融緩和でね利下げは買いだっていう理屈もすごくよくわかるんですけど、うん、歴史を見るとですね、まあ、そんなことに全然なってないというのがありまして、
はい、
ちょっと慎重に見とるわけです。ただそれにしたって、どういうんですか、まあ、大統領選挙までは、
うん、
現政権が勝とうと思ったら株が下がったら負けちゃうんでね、
はい、
まあ、そんな波乱はないんじゃないかと、
うん、
一番の大波乱は、今度の選挙結果、まあ、どうなるのか知りませんけど、
はい、
トランプさんが勝った場合にちょっと、まあ、相場はね故障するんじゃないかと私は思ってるんですけどね、
うん、
カマラ・ハリスなら、
はい、
今のバイデンの引き継ぎですから、
はい、
まあ、株の PKO でしばらくのらくらやるんじゃないかと思ってるんですけどね。
まあ、そのあたりのお話、この後しっかりメルマガでも、ね、書かれて、これから執筆されるんですもんね。書かれて、はい、今日配信されるということですが、毎週火曜日には石原潤チャンネルということで、YouTube でもね、情報配信されてますよね。
はい。
はい。
これ今年になってから始めたんだっけ？なんか石原潤チャンネルっていうのを始めたんですけど、非常に多くの方に見ていただいてですね。
はい。
まあ毎週火曜日一生懸命やっとるんですけど、
うん、
皆さん、ぜひ興味のある人はご覧になってくださいということなんですけど、
はい、はい、今 YouTube でご覧いただいている方は最近のね、どんな内容だったかテーマ取り上げられたかっていうのをご覧いただいていますが、その中でもやっぱり、バフェットさんの回多かったですが、今日はバフェットの異常事態、隠された景気後退というテーマをつけていただいているんですが、
私はね、まあこの業界何十年もいるんですけど、
はい、
ウォーレン・バフェットのことは結構長くずっと見てきたんですよ、
はい、
で彼はね現金のキャッシュファイルって言われて現金積み上げててね、まあ、相場強気だとか弱気だとかいろいろそれによって言われてるんだけど、
はい、
常にですね2割から3割のポートフォリオの、2割から3割はいつでも現金持ってるわけです、
はい、
で、まあ、運用額がガンガン増えとるんで金額自体はね、まあ、株の値上がりとかで現金の額は高くなるんだけど問題は比率なんですよ、
はい、
でバフェットが3割も現金をねポートフォリオの中で3割現金持ってるって超弱気だったんですけど、
はい、
今なんと 45% 現金ってね、それは鎌田さんの皆さんね店じまいみたいなもんですよ、半分店閉めちゃってると、
うん、
割高だと思ってるんでしょうかね、アメリカ株について。株は割高だと思ってるということなんでしょうかね、
まあ、
これ
それも、まあ、彼は買いたい株はないと彼の言葉で言うとなるわけだし、もう一つは、5% 以上の金利を3ヶ月国債6ヶ月国債で別に現金って言ったってそれはタンス預金してるわけじゃないんで、まあ、米国債で益利回りより高い米国債で回しといたらいいという考え方なんでしょうね。だから彼は次の下げを待ってることはもう間違いないと私は思ってるんですよね、うん。
ああもう今の短い債券で回せばそれで 4% ぐらいのアメリカ国債で利回りが出ると、ね、そっちの方がいいわけなんですね。
為替リスクも鎌田さん何もないわけで、フリーランチで 5% 入ってくるなら、はい、まあ、無理する必要はないじゃないかと。
ダウや SP なんかは強い、あの、ね、日本が下げてる局面でも強いなという感じがしたんですが、
ニューヨークダウはあと200ドルぐらいでまた高値じゃないですか、これ。
だから、選挙やってるんでね、統計も全部粉飾でここまで来たわけです。まあ、粉飾って言うと言葉悪いけど、はい、速報値だけ良くて、後で大幅修正と、うん。雇用のデータなんて100万人調整しとるんですよ。あれ、調整した後さらに80万人調整しとるわけですから。だからそんなこと言ったらね、一体何が信じられるんだと。まあ、だけど市場はもう今やね、コンピューターだとかアルゴリズム取引が主流ですから、はい、もうそれでいいんですよ、うん。で、政権もじゃあ QT もやってて金利も上げたのに株むちゃくちゃ上がってるじゃないかと、
はい。
それはそれ以上に金をばらまいてるからですよ。そのアメリカの借金見たらね、35.2 兆ドルでしょ、
はい、
いやだから金ばらまいて選挙までは経済を良くなるようにと。だから私もね、11月の選挙までは、うん、今景気が悪いって言わないんですよ、
はい、
インフレ率が下がってるから株買いだと、うん、全てメディア握ってるわけですから、その 現政権というのはね、
はい、
それはもう、株をなんとは上げようという方針で持っていくと、うん、いうこと でバフェットとかドラッケミラーが考えてるのはそんなことで全然ないと私は思うんですね、
うん。
でそれは、もうバフェットインディケーターっていうのはもう通用しない指標と言われてるんですけど、一応それでもね、ウイルシア500の時価総額の、時価総額を GDP で割ると 200% でしょ、
はい。
そんなもん市場最高みたいなところにまた面まで来てるわけです
よ。2倍になってるわけですか、時価総額
の、はい、はい。で、シラー PR も35倍ってことはね、10年持って、3% とか 5% のリターンしか期待値として得られないインフレ調整済みの今 PR なんですよ。だから歴史的に見ると、その彼の中では高いと。だからその市場の中ではそれ別に高いと思わない人もいくらでもいるでしょうし。
はい、
あれですけど、まあ、バフェットは、まあ、あの、お気に入りのメガネにかなうものがないということで、まあ、だから、決してアメリカ経済に対して、悲観的なことは影響力の言ってない人なんで、
はい、
まあ、言ってないんですけどね、そんなに。現金 45% も持っとるってことは、言っとることとやっとることは違うってことです、う
ん。バフェットさんの人生の中でも、あまりなかったことなん
ですね。いや、このあまりないって、マフェットっていうのは、バークシャーっていうのは、株の運用で、まあ、いろんな事業をやってるんだけど、すごいメインじゃないですか。
はい、
株買うのが仕事なのに、45% も現金持っとるとおかしいじゃないですか、わけないさ。だから、その異常も異常ですよ、これ。
はい、
ね、だからそこでね、バフェットさんが、私はね、昔この人の現金比率が高くなった時に、
はい、
株買うと私も下げに引っかかってえらい目に遭っとるわけですよ、あるいはバフェットさんが銘柄を売ると、まあ、その後ね、じりじりじりじり長期にわたって下げるようなことが多くて、だからまああんまり軽視しない方がいいんじゃないかってことでね、私は繰り返し言っとるんですよ、
うん。
その世の中の人は、バフェットはね、長期投資でね、
はい、
ずっとそのアメリカ株に強気だとかいう、その、どういうんですか、印象操作が、
はい、
まあ業者の間ではされてるんだけど、うん、全然そんなことないと。
うん、
いうことですね。
だから今の中心の、まあ、NVIDIA にしろ、あの、巨大 IT 株、これはもう現時点で、 過去の投資尺度から考えると、投資するに適した、バリューにはなってないっていうことなんでしょうかね。
まあ、2000年の方がね、鎌田さん、ひどかったですよ。
ああ、IT バブルの時ですね。
そうそう、あれ100年に1回のバブルですから、日本の89年と、はい。今回のはね、バブルというよりも、まあ、中央経済計画と呼ばれてますけど、FRB だとかね、国家が市場に介入して、世界金融危機、リーマンショックの後の相場をね、
はい、
まあ、計画経済で持ち上げとるわけですから、その金融システムが破綻するしない限りはいつまででも上がっていくんですよ。で、そのどうやったら破綻するかって言ったら、一つはインフレ、一つはまあ借金しすぎですね、臨転機回しすぎで限界が来たと、まあ、そのどちらかに なるわけですけど、まあ、私はね、そのバフェットの 45% の現金比率も異常だし、
はい、
アメリカのそのなんだ債務がね35兆ドルっていうのもね、ちょっとどういうことだというくらいおかしいと思うんだけど、まあ金融本位制でなくなってから積み上げてきた借金のね、
はい、
まあグランドフィナーレを迎えてると、まあまだ続くかもわかりませんけど、4、5年、まあそういうことだと思うんですね。
さっきその言ってた NVIDIA の、ね、お話もありますか、今週決算なんかもありますけど、
NVIDIA の決算が今週は一番重要なんですけど、まあ、NVIDIA 自体はね景気いいんですよ、ゴールドラッシュのジーパン屋だから、
はい、
問題は AI 関連で儲かってるところが出てきてないんでみんな不安だって言って、
はい、
チャットボットはバブルなんじゃないかと、
はい、
まだねアップルのゴーグルとかねメタバースの方が、未来があるんじゃないかっていうプログラマーも多いわけですから、
はい、
まあ、そこら辺がまあ実際に AI を使って大儲けしたとかそういう商売が出てこないとダメなんですね。で、まあそれはともかくね、まあ広告で AI がその有効だとかそのね、カスタマーセンターのあれに使えるとかそんなもんあるんですけど、
はい、
これはソロバンから電卓になって便利になったっていうだけの話ですから、そんなめちゃくちゃな技術革新でもなんでもないと。で、その、株式市場に対しては非常に弱気なんですけど、AI にだけ強気だったドラッケンミラーさんね、
はい、
元ジョージ・ソロスの右腕ですよ、うん、ポンド売りも仕掛けた人、そのドラッケンミラーっていうのは通年で1年も損したことない運用者なんですけど、
はい、
ドラッケンミラーが9割 NVIDIA 手締まっちゃった、うん、この上がってる最中にね、
うん、
それもねちょっと気をつけた方がいいんじゃないですかと。
じゃあだんだんこのアメリカ株の相場に対して降りる投資家などが、うん、見られてきたっていう事実は覚えておいた方がいいわけですね、一般の投資家にとっても、
はい、うん、ただ鎌田さん、若い世代はもうイケイケどんどんですからリーマンショックも知りませんので、まだ上がるまだ上がると、で今度利下げで買いやって全員言ってますよ、
はい、
だけど私はちょっとそれって、うん、楽観的すぎるんじゃないのということを言っとるんですけど、はい、まあなんかドラッケミラーのデュケーヌファミリーオフィスのね、
はい、
資料もこれAI 株、まあ彼がね、はい、AI だけは買いだってバブルに乗ってきたんだけど、まあ手締まっ、まあ事実上、まあ、手締まっちゃったってことでね、で彼はね、とにかくこの2年以内に絶好の買い場が来るって言ってるわけですから、
うん、
まあ、バフェットもね、ドラッケンミラーさんもね、次のまあ推しを待っとるんじゃないかなと、うん、それはだから推しっていうのはいつ出るんだっていうのは、まあ、
結構それは大きな推しがあるっていう考えた方がいいわけでしょうかね、
信じられないような、
当然そうです、
ね、チャンスって、
ドラッケン、ただし、カマラ・ハリスさんになったら社会主義株式市場になりますんで。下落っていうのはないわけです。社会主義に鎌田さん不景気っていうのはありませんので、常に押し上げようとするから、もうちょっとバブルが延命するかもわからない。トランプになったら私はね、結局選挙に対しても株式市場に対してもある意味ナイーブなんですよ。あんま姑息な戦略を使わないんで。
はい、
まあ、ちょっと正直に経済状態が出ちゃうかなという感じは私はしとるんですよね。
うん、ね、もうちょっと休みたいんだっていうドラッケンミラーさんのコメントも紹介されてましたけれども、
ね、それはテレビに出てそのように言っとるわけですよ、そんなね、こんなもんは売り場だって絶対言いませんから、
はい、
まあ、あの社会的影響力が強い人なんで、はい、まあ、そういうふうに言葉を濁しとるんだと思うんだけど、うん、まあ、昔はね、こんな表に出てくる人じゃなかったんだけど、あんまり、
はい、
もう今ファミリーオフィスで自己資金の運用しかしとらんの、
うん、
結構ね、好き放題言うようになったということですね。
そのあたりの石原さんならではの視点でご覧になった内容などをですね、毎週月曜日には石原潤のメルマガマーケットの極意というレポートを、皆さんに配信されています。今週号はこれから執筆されるということで、なかなか
今書いてますか冷や汗かきながら今書いてるんです
ちょっとどんな内容か今お伝えできることありますか、
はい、締め切りに間に合わないんで、もう、はい、いや、どんな内容かって今書いてるわけですから今日考えて今日書いてるわけですからね、
はい、
どういう内容になるのか分かりませんけど、
そうですね、オリジナルのインジケーターやメガトレンドフォローシグナルのチャートも一緒に合わせてご紹介されてますので、はい、まだお持ちでない方はぜひ、
何やかんやで50ページぐらいありますんで、
読み応えのあるメルマガになっておりますので、はい、ぜひまだお持ちでない方、メルマガでお試しするというのもいいと思います。過去お寄せいただいた読者の声紹介すると、過去5年の損失を今年だけで上回る利益を出しました。これからも教えを肝に銘じてトレードに励んでいきます。など、先生をリスペクトしてからというものを相場の難しさや向き合い方など、実に様々なヒントをいただきました。という声なのかも届いているということです。番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からこのメルマガアクセスすることができます。詳細ご覧になってみてください。そしてさっきもご紹介した石原潤チャンネル、毎週火曜日に最新動画がアップされています。明日はどんな内容にしましょうか。
明日のことは何もまだ考えてござい
そうですよね、おりません。今日の締め切りをね、
はい、もう毎日締め切りに追われて、はい、毎日仕事に追われて、バイバイに追われてもう私はどこ、ここは誰と、私は誰、ここはどこか、まあ、そういう状態ですもんね。
先週はゴールドのお話されていたんですが、
はい、
視聴回数
ゴールドだけは私ずっと強気というか、積み立てでやってくださいと、現物でね、
はい、
レバレッジかけないで、それはずっと推奨してますんで、
このあたりぜひご覧になってください。私と大里さんで進行役も務めさせていただいてますので、ぜひともご覧になってください。こちらの石原潤チャンネルの詳細についても YouTube の概要欄からご確認ください。ということでですね、もう本当にお忙しい最中にご登場いただいた3年ぶりでしたけれども、いかがでしたか。
はい、まあ、なんか鎌田さんと分け林さんと僕のパターンで金曜日の番組とちょっと勘違いしてしまいました。
まだまだ今週は始まったばかりですからね一週間頑張っていきましょう。
もう金曜日かと思ってたんですけどと
これからですよ、はい、はい。
まあ、またもうちょっと延長で、
そうですね、この後
10分ぐらいやりますんで、
ラジオタイム終了後にパンローリングチャンネルの方で限定で延長配信の方を行いたいと思いますので、そこで引き続きお話伺っていこうと思います。今度は日銀に関しての内容などもお話しいただけるということです。来週は9月2日で竹蔵さんをゲストにお招きしてお話伺おうと思っております。この後も引き続きパンローリングチャンネルでの延長配信お楽しみください。ラジオの前の皆さんとはここでお別れとなります。次回も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきます。では次回9月2日にまた皆さんとお会いします。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。